藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。1月第2週ということで、ちょっと今声が枯れてしまいましたけども、ちょっと飲みすぎたかなと。第1週ですね。ということで今日は、私の大先輩でございます小林理事長様がいらっしゃってますんで、もうそっちの方にどんどん行っちゃいましょう。ということで本日もよろしくお願いいたします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。それでは第2週のゲストです。悩まし商店街理事長、
はい、
小林呉服店店主小林理事長です。
どうも皆様、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
理事長お久しぶりですね。
そうですかね。
意外と2週間ぐらい空いてません？
2週間空いてたら久しぶりなんです。
そう、
はい、久しぶりですよ、ね、そういう意味では、はい、
連日もあったぐらいですから、はいすはいはい、ちょっとかなり会ってないなと理事長と、
ね、はい、
ちょっと寂しかったですよ理事長。
私もそうです、はい、
理事長ところで、はい、これ知ってます？
5番のちらっと聞いたこと、お能ですけど
ね。お能なんですよ、
はい、どういうお能ですか？
これあの京都に来るんですけども、はい、すごくその今年なんかこう文化庁でしたっけ、
はいはい、
がなんか支援してるなんか一環で来る。
全国でやってありますよね。
そうなんですよ、はい、でこれがすごくあの京都に合わせて鞍馬天狗とかですね、はい、やってみくれるみたいで、あの1月16日、
はい、
関税
京都関税会館ですね、ですか、はい、
やるみたいな、ぜひあのホームページ等で調べて、ね、まだチケットがあればね、せっかくあの今年今回お安いみたいなんですね、支援の
安いですね、かなり半額ぐらいになってるんちゃいますか、はい、その値段でした。
そうなんですよ、はい、だからぜひ行っていただきたいなと。
そうです、ね、
理事長にも行っていただきたいんで、はい、これプレゼントさせて、は
い、ありがとうございます、
はいはい、いただきます。ということで理事長、この番組のタイトルは、はい、飲むしかないだろう、
はい、
飲ませていただきますので、
はい、いただきます。
で理事長そちらはですね、
はい、
ハンナリ IP のこれが、カルオスっていうのと、これがクロオスっていうのがあるんですけど、どちらが
クロオス、
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 京都弁だと思うんです
よ。オス、
何々オスっていう、
あんたんのお腹はクロオスとかそういうことでしょ
それ理事長僕を向いて言わないでください、傷つくんで、
いただきます、はい、
じゃあ、はい、開けました。おめでとうございます。
おめでとうございます。うん、
あこれもうまい、
美味しい、
これもうまいっすわ。
あうまいっすね、
これすごいっすね。
平安ビール、
ええ、うん、松屋株式会社さん、製造元、販売元金島正宗さん、
はい、
あ伏見じゃないですか。
そうなんですよ、
すごいですね伏見やっぱり
ね。ええ
、
そう、あのこの酒造がお酒のメーカーがこのクラフトビールを作ってるんですね、
うんうん、
前回はあの木桜さん、
はい、木桜さん、
今回はあの金島サムネさんですね。
美味しいですね。だから
美味しい、
なんか本当瓶でねこう飲むのってなんかこういいですよね。アメリカ来てるみたいで。
そうですね、
ところで、
はい、
理事長、第2週は純ちゃんとみつるくんの何かと反省会というタイトルなんですが、
はいはい、
あんまり今のところ反省してませんけども、
はい、全然してませんね。
今週反省する話題あります？
反省する話題ですね、
僕あるんですよ。
はい、何ですか？
私あの悩まし商店街の商品券を購入させていただきまして、
はい、ありがとうございます。それは、
1万円で1万3000円分の、
はいはい、
これめっちゃ得ですよね。
そうですね、
単純に3000円得じゃないですか。
そうです、はい、
でよっしゃってインターネットで予約入れて、
う
ん、取りに行ったんです車で、
はいはい、
で商店街のところに止めてでコミュニティセンターでしたっけ
コミュニティホールです
ね, ですね、はいはい、行って取り行って、はい、でちょっと理事長いなかったんで、はい、行ってないわと思って、はい、ちょっとうろうろして、うん、でしばらく大手筋とか行って帰ってきたんですよ、
はい、
そしたら車にステッカーが貼ったんですよ何これと思ったら駐車禁止の
車線のとこに止めはったんですか、はい、大手筋の、
はい、
あれは駐車券買わなあかんのですあれは
そうなんですよ
そうなんですよ分かりにくいですよね
あれ分かりにくいじゃないですか
そうそうそう
で僕商店街が、うん、その計らいでその集客のために、はい、その無料の停車スペースを作ってくれたもんだと思って、
はい、申し訳ございません
しかも白い線なんで、
はい、そうです
で止めてたんですよ、
はい、
で貼られてて、うん、なんでとか言って、うん、で急いでその伏見署に電話して、
はいはい、
これどういうことですか、
はい、
あれ近くにそのチケット販売機ありますよないですけどっつってもっとずっと見ですもっと近くに作ってくださいよみたいなで結局もうすぐ伏見署行って、
はい、
切符切られてですね、はい、1万円払って、
はい、
結局7000円損しちゃったっていう話なんですけどねせっかく3000円得したのに1万払って7000円損しちゃったって話なんですけどこれは反省ですよもうい
やそれはこの駐車スペースをご存知ない方がおられてそういう間違いが起こったというのは一つこちらの反省ですねそれ
いやもうそれもう事実上お願いしますよ、ね、パーキングメーターがねついてれば迷いなく入れるじゃないですか、はい、100円とかあれ先払いでなんかチケット買って
そうですね
払わな
き1時間だけ止められるというチケットをフロントガラスに貼れってことですねあれは
そうなんですね、
はい、
いやもう完全やられました
申し訳ございません
あれ分かんない人多いと思うんですね
そう普通は1台ごとにパーキングメーターがついたっていうのが、まあ普通だと思いますけど、ここはちょうど真ん中ぐらいに緑の券売機があって、それで買うんですね。
そうなんですよ、真ん中ぐらいなんですよ。
そう
だから分かんないですよ、先先頭止めちゃうと。
分からないですね。
で、ただその僕もちょっと納得できないとこあったんですが、うん、まあ伏見署行って、
はい、
そういえば去年伏見署で僕のスマホを預かっててくれてたなと思ってそのまま静かに1万円払うと思ったら藤田さんすいません1万円ここで払うんじゃないんですってその後郵便局に行って払ってですね
また
なんか今日のために僕捕まったのかなぐらいの感じですね今日のネタのためにねちょっとショックでさでもなんかいいことあるかなと思って
ありますあります
ありますね
はい
ということでちょっと僕の反省会でしたもう焼け酒飲むしかないぞこうなったらちょっと皆さんもリスナーの皆さんもなんかこうね悲しいことをあった方は一緒にどうですか日曜日のこの7時半から8時の間に飲みませんかということで
そうですね、うん、今日12月の16日で、
はいはい、
ちょうど多分今日私の娘が分娩室にいると思うんですよだからいやまだ生まれたっていう連絡ないんですけどもも
う今入ってらっしゃる
もう今朝入ってもう陣痛促進剤を入れたいうんで多分今日中に生まれるんじゃないかなと思って
ちょっと理事長飲んでる場合ちゃうんちゃいます
いや孫ですから初孫なんで嬉しいんですけどもそれで今も病院でも会いに行けませんから、
ね、あそっかそっか、はい、どちらにしてもね、
はい、だから LINE で報告聞くとか写真見るぐらいで
そうですね
全然やばくないですから
しかも娘さんだからまずは向こうのお父さんお母さんだね。
そうそうそう旦那は立ち会いだけはできるらしいですけども立ち会ってすぐにもう伝統病室も行けないみたいですね
今はね。
ああ寂しいもんですよ一人で産んで、
ね、
一人で育てるみたいな感じで、まあ、もちろん看護師さんとか、ね、ドクターはおられますけどね、
そういう時代なんですね今
ね本当に
そうかそこまで影響が出ちゃってるんですね
そうなんですよ
でもちょっとドキドキですね、
うん、ドキドキというかどうか、まあ、初めての経験なんで、
うん、
もうどんな感じかなと思ってまあ実際に 見たら嬉しいんでしょうけど
もうデレデレになるんじゃないですかもう、
うん、もう食べてしまうかもしれませんね
もうまだ0歳なのになんか着物仕立てちゃいそうですよね
一応ねいやいや、
まあ、いやもうすぐ大きくなりますからまだ やめといた方がいいんじゃないですかっていう感じで
そうそうそうそうい
やだってみんな最初、はい、いや俺はそんな孫ぐらいではとか言いながら、はい、生まれてしばらくしちゃったら俺はもうあの子に何言われても言うこと聞くとか言うんですよねそうなっちゃうのみたいな、うん、 やなっちゃうよ藤田さんとか言って。
そうですよね。
へ
っていうなんか自分の子供ではないからあの責任ないので余計可愛いとか言いますからね。
あのうちの姉の子供ができた時にやっぱり親父がもう昭和一桁だから頑固であれなんですけど、
はい、
もうデレデレになってて、うん、どうしてそんな可愛いのって聞いたら、うん、その責任ないんでただ可愛がってればいいから可愛いって言ってましたね、うん、あそっかとしつけとかいいんだみたいな、うん、そういうのはあるのかもしれないですけどね。
さっき私が言ったことですよね。
そうそう、はい、すいません、あの京都はんなり IPA 飲んでたら、はい、ちょっとあの、はい、その通りのフォローを入れたつもりだったけどフォローにもなってないっていうか、は
い、いやいやいや
すいません
それでしつけっていう今あれが出たや言葉が出たじゃないですか、うん、で着物でもあの仕立て上げてすぐほどくんですけどしつけ糸っていうのをつけるんですよね。
あそうなん
ですか。スーツでも
あありますあります。
ああそれはあの仕立て上げた後その形を整えるようにしつけ糸っていうのをまたわざわざつけるんですね。
あそうなんですね、
う
ん、
形が整うようにそれからその子供のしつけとかいう言葉が出てきてる
んで。そっからなんですか、はい、あそっちが最初の語源なんですね、
はい、形を整えるとか、 だから着物でもあの仕立ててから しつけをつけて、まあそれで1ヶ月2ヶ月置いとく方がなんか馴染むとか言ったりもしますけどね。別にすぐに来てもいいんですけどね。
あそうなんですね、はいはい、いや僕一回昔その糸の存在知らないでそのまま来てて、うん、部下に、うん、じゃあなんか糸ついてますよって切ってもらったことあるんですけどね、
う
ん、
そうそう
かっこ悪かったですね、はい、あそういうことなんですね。あれ
そうなんですね、
なんでこんなとこ糸ついてるのかなと思ったんですけど、いやまあそういうことで僕の方はいい気持ちになってきたんでそろそろ、はい、そろそろって言ってもあれですけど歌の方に、
はい
行かせていただいてよろしいですか理事長。
どうぞ。
はい、では今日はですね、はい、ちょっと悲しい思い出が最近あった私のために藤田純で明日の朝までに。
何ができたんだろう、いろんなことあって気づけば夜が更けてた、みんなが生きているだから何かと起こる、普通に生きることなんかとても難しい、窓から見える半分しかない月が笑ってる、半掛けの自分もまだまだもっともっとできるかな、喜びも楽しみも何にもなかったから、明日の朝までに少しだけでも夢で見させてほしいな。時間にまだ追われている、今日は疲れたよ、一緒に横に
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。頑張れ F7 ということで、このコーナーは、伏見の商店街を応援するコーナーですけども、はい、今日実はここのコミュニティ FM、
はい、
リビング FM に来る前にですね、はい、ちょっと銀行行かなきゃいけなかったんで大手水商店街、はい、歩いたんですけども、はい、全然違いますね5ヶ月前ぐらいと。
ほうほう。
もうその何が違う、まあ、人の量も違うんですけど、うん、そのなんていうかな、シャッター閉まってる店がなくなったっていうことと、うんうんうん、すごいいい香りがしてくるんですね。
ほう。
いろんな料理屋さんが開いてるし、もう香りがすごく良くて、思わず立ち止まっていろんなもん買って食べたくなるような感じが。
なるほど。
だから商店街が生き返ったというか、活気が戻ってきたっていうのを痛感しましたね。
さすがその作詞されるだけあって、その表現がもう美しいですね。いろいろな香りがしてくるというのは。
いやいやいや、
私そんなあんまり意識してなかったんですけど、それは嬉しいことですね。
あちこちからね、はい、いろんないい香りがしてきて、はい、これぞ商店街の香りだなみたいな。
ああ、嬉しいですね。
しましたね。やっぱり悩ましも最近理事長一通り違いますよね。
人通り増えてますね。
あ、
ただ平日の夜っていうのはまだちょっと少ないです ね。飲食店もありますけれども、うんうんうん、平日の夜はまだちょっと少ないみたいな。
少ないですね。
でも平日の昼とか週末の昼夜はもう結構もう前のように戻ってますね。
これからです。徐々にですね、うん、増えてきますね、多分ね。
増えてきてほしいですよね。だから今そのなんか、オミクロン株でしたっけ、
はいはい、
あれがどうなるかって言われてて、商店街も本当に悩ましも2月ぐらいにはイベントをしたいんですけども、どうしようかなと思ってね、うん、ちょっとどうなんですか、その社長いろいろ番組で勉強されてて。
やっぱ僕はオミクロン株については尾身さんの意見を聞いてみたいですね。
まあ、オミクロンするって言ってね、
どうなのかなって一番お詳しいはずなんで、いろんな意味で聞いてみたいんですけど、ただ僕の中ではそのこれ僕の見解なんで、
はい、
あまりこうあれなんですけど、はい、あんまり変わんないんじゃないかなっていう、
うん、
でそのそこが知りたいでも、うん、笠原先生をお呼びして、
はいはい、
一番最初に日本で、コロナ患者を診察された先生、はい、お呼びして聞いたんですけども、うん、結局どんなウイルスが来ようが我々にできることは決まってるんで、 例えばマスクするとか、うん、あの手指消毒するとか、
なるほど、
が空気を換気するとか、だからそのどんなのが来たって結局することはそれだけなので、うん、それをやるしかないだろうって、うん、それ俺の番組か、それをやるしかないということで、
まとめますね。
いや、それをやっぱり淡々とやっていくしかないかなと思うんですけどね。
そっかそっか、
ただそのあとワクチンですね、一番大事なのは、
うん、ねえ、やっぱりイベントとか企画するのにもやっぱりそれなりに苦労とか労力かかりますから、それをイベント、しといてやりましょうって言うて中止しますって、中止したら簡単ですけども残念ですからね、中止するのは、
多分、うん、ウイルスのことって、はい、その笠原先生の話を伺ってる限り、はい、完璧に分かってる人なんか誰もいないんですね。
なるほどね。
全てウイルスを掴んでる人なんていないわけ、いないからこそそのウイルスの病が流行ってるわけだから、うんうんうん、そのウイルスがどうか分かんない、だからこそやれるだけのことを やりましょうでいいと思うんですけど、ただその未来を見てイベントがあったり、例えばライブの計画、遠足の計画を考えるときには、やっぱり流行ってたとしたらどうする、で流行ってなかったらって、両方やっぱり側面をプランニングしないといけないんです ね、 ですね、うん、これが難しいですよね。
まあ、今日は昼間ある人とおじきと喋ったんですけども、
はい、高尾のおじきですね、はい、
なんていうかな、公の役所が絡んでるイベントはもう全部今ストップしていると、うん、で民間だけでやるイベントは入れてますよということをおっしゃってましたね、
うんうんうん、どっちがいいんですかね、本当両方をシミュレーションした上で、うん、どこで折り合いつけるかなんでしょうけどね、
なんかやっていこうということで、まあ、2月に悩ま商店街は自分のところの宣伝になりますけども、奥張間かかしの里ということで、かかしを商店街に持ってきて、はい、いろいろ設置するということは1ヶ月間やろうと思ってますんで、うんうん、
はい、それは面白いですね、
はい、
ぜひ拝見させて、
そう、なんかもう私に似たごっついかかし作ってくれっていう声がいろいろありますけども、
あ、理事長みたいなかかしですか、
だいたい等身大なんですよ、かかしは。
わお、
人の代わりなんですね、向こうは。
そりゃでかいっすね、
はい、
それもカラスも何も来ないですよ絶対来やしないですよ絶対ビビって、
いやー、だけどなんか変ないたずらされたら叶いませんからね、私のかかしで。
これ泥棒から何か全部来ないですよ、もう納屋町は平和にな町になりますよ、
そうですね、
も
う、本当に。
なんか納屋町商店街に新しいお店ができたという噂も。
そうなんですよ、伏見納屋町工事という、はい、まあ、鳥居のね、はい、ファサードがある綺麗なところで、藤田社長とも寄せていただいたカジュアルフレンチの心さん、
はいはい、
それは今年の令和3年の9月1日に、
そうですね、
はいはい、オープンしてから、それから続々と今現在4店舗やられておりまして、うん、ダイニング藤原さんというところですね、はいはい、洋食ダイニングバーですね、それから韓国居酒屋、うん、コンベという名前のところですね、コンベって乾杯という意味らしいですけどね、はいはい、それから納屋町に一番近いところの入り口のところで初田さんという割烹料理、
割烹も、
はい、ここは大将が、嵐山の吉兆で30年料理されてたというところで、私もまだ行ってないんですけども、ぜひ行きたいなと思って、
相当
相当
美味しそうですね、はい、なんか、
だから今メニュー見ると8000円のコース1本でやられてるみたいで、うんうんうん、ちょっと興味ありますね、ここは。
多分8000円どころじゃないんでしょうね、うん、そうですね、北新地で食べたら1万5000円ぐらいのコースっぽいですね、
そうですね、
雰囲気、
はい、
この説明いるのかどうか微妙ですけどねいや、その方が集客できるかなみたいな、
そうです、ね、
感じで、はい、
だから本当にお得だと思いますので、ね、ぜひ行きたいなと思います。
一応行きましょう、
はい、行きましょう、行きましょう、
行きましょう、
はい、
ラグニーさんの食えの後でも、
そうですねそんな食えませんよ、もう食えません
そうですね、いや別の日で
そうそう別の日行きましょう、
まさかもう同じ日じゃないですか、
ね、はいはい、
楽しみですね、
そうね、まあ、商店街で岡山駅も使えますから、
いや使えるんです
か、使えますよ、もう
最高じゃないですか、
新しいお店も使えるようにちゃんと段取りしてますからね、山市商店街としては。
これそうだよな、駐車違反がなかったらまあまあまあいいです、それはいいんですけどそうですか、これは行きましょう、はい、
行きましょう、
ね、2022年の楽しみとして、
そうですね、
その4件にも全部行きましょう、
その店は初田さんっていうんですね、
初田さん、
初田さん行きましょう。
僕実は理事長韓国料理大好きなんです。
あ、韓国料理コンベさんですね。
コンベさん、はい、行ってみたいですね。
私もあの豚足とか大好きですからね。
あ、好きそう。なんかしゃぶってそうですもん、理事長。
どういうことですかそれは。
なんかガブガブしゃぶってそうですもん。
まあそうしますけど、しゃぶりますね。
僕はカムチャッタンとか好きなんですけ
ど
ね。
なるほどね。辛いもんも大好きですよね、私。
これだってもうね、あのだって理事長ニンニク好きじゃないですか。
好きですね、はい、
おろしニンニクのチューブをいただいたじゃないですか。
はいはい、はい、
あれ本当美味しいんですよ。
美味しいでしょ。
あ、でもあそこまで、で、はい、タガーのおじきも好きでしょ。
大好き、
あの人の方が大好きですよね。筋肉マンじゃなくてニンニクマンですよね。
そうニンニク大王ですね。
大王ですよね、うん、もうこのニンニク国兄弟はやばいぐらいニンニク好きですもんね。
そうですね、
これはもう韓国料理もうバッチリですよ。
そうですね、
あのチューブ持参していきたいぐらいですからね、
は
い
は
い、い
や今日も持ってきてますから。
あらあら、
はいはい、
ちょっと心さんだと怒られるかもしれないです
けど。全然
と思います。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
ということで、はい、理事長今日も楽しくありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また2月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小林充理事長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています、藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうことで、1月の第2週も楽しいまんま飲みっぱなしで、無事終了いたします。この番組ですね、ご意見がございましたらですね、ぜひ、はがきの方は京都市伏見区京町、大国町115-3、ファックスの方は 075-602-9432 まで、インターネットの方は京都リビング FM845 のホームページから、メッセージをお送りいただければと思っております。どんなね、お話でも結構ですんで、何でもいいんで送っていただければなと思います。ということで、第2週も無事終了いたします。パーソナリティは藤田純でした。また来週お聞きください。ありがとうございました。
何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った に負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった。